それではお読みします。サムエル記第2、15章の30節から。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登った。ダビデはアヒトフェルがアブシャルムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た。ちょうどその時、アルキ人フシャイが上着を裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来た。ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロンに、王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになりますと言うなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち壊すことになる。あそこには祭司のサドクとエブヤダルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のサドクとエブヤダルに告げなければならない。それにあそこには彼らの二人の息子、サドクの子アヒマーツとエブヤダルの子ヨナタンがいる。彼らをよこしてあなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。それでダビデの友フシャイは町へ帰った。その頃アブシャルムもエルサレムに着いた。それでは一言お祈りをします。初めての方もぜひ黙祷の姿勢でご参加ください。天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美します。今私たちの心はあなたを仰いでいます。どうか神様、私たち一人一人に今日あなたの御言葉を語りかけてください。小さなしもべをあなたが清めて、どうか豊き蔵としてあなたが用いてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。今日初めての方もおられるので、簡単にここまでの話を言いますと、イスラエルにダビデという王様がいました。この王様はとっても立派なクリスチャンだったんですね。本当に熱心にこの神様を信じる人でした。ところがこの誘惑にあってですね、不倫を犯してしまうんですね。すっごく綺麗な人のその入浴している姿をこう見てですね、それでこの抑えきれずに王の権威を利用してですね、その女性をこのと不倫の関係を結ぶ。そしてその関係によって子供ができてしまう。それを隠そうとですね、ダビデはそのご主人を戦場の真っ只中に一番の激しい激戦区に送り、そしてそのご主人を殺害してしまったということ。すごい立派なクリスチャンなんですけども、でもそういう大きな神様の前に罪を犯してしまったということ。今日の聖書の箇所もそうなんですが、この神様に対する大きな罪の像、神様のその報いが一つ一つ記されています。今日の聖書の箇所に入る少し前に書かれていることは、自分の子供がいたんですけどね、ダビデさんにはこの子供が裏切って謀反を起こしてしまって、そしてダビデは王宮からこう出ていかなくてはならなくなった。逃げ出さなくてはならなくなったということ。イスラエルを治めていた王様で何不自由ない生活ができていたんだけども、でもその息子に謀反を起こされたことで全てを失い、そして今日聖書に書いているように、もう裸足で、皆さん想像してください、頭を覆いながらこの山を泣きながら登っていったというのが今日の聖書の内容になります。 皆さんの中でそんな経験したことはないと思いますけども、でも僕たちの人生にもそんな悲しいところをですね通ることはありますね。この坂道は私たちの人生が経験していく悲しい坂道であり、あるいは苦しみの坂道を表しています。そんなこのダビデのもとに次々と神様はその仲間をですね一緒に歩んでくれるその友達を送ってくれたっていうのがここまで学んできた内容ですね。一人目がガテ人イタイって、この人はイスラエル人ではなかったんですけども、イスラエルの傭兵として雇われていた外国人でした。この人はたとえ一緒に死ぬことになってもあなたから離れないと言ってですね、このダビデに逃げていく、その何もかも失って打ち破れてこの逃げていくダビデについていった。その次に現れたのがこの祭司のサドクという人、この人もダビデに一緒についていこうとしてくれた。で今日3人目現れたのがこのアルキ人フシャイという人が登場します。この人もこのダビデ、落ち目にあったダビデ、みんなダビデを見捨ててですね、有利なアブシャロムの側に、アブシャロムさん息子さんの名前ですけども、アブシャロムの側につこうとしている。その中でこのフシャイさんはダビデを見捨てないで一緒にこの苦難の坂道を登ろうとやってくるわけですね。今日はこのダビデの姿と、そして後半書かれているフシャイさんの姿、そしてそこに働かれる神様について、また今日も3つのことをお伝えしたいと思います。できるだけ分かりやすく話したいと思います。まず最初にですね30節を一緒に声に出して読みたいと思います。非常に日曜日の午後眠くなる時間帯ですので、眠気覚ましと思ってできるだけ大きな声で読んでいただけたらと思います。30節3、はい、ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登った。頭を覆い裸足で登るということ、この表現は聖書で何回か出てくる表現なんですけども、これは悲しみを表す表現であります。この後フシャイさんが登場するときですね、30節の後半にちょうどその時アルキ人フシャイが上着を裂き頭に土をかぶってダビデに会いに来たって、土かぶって会いに来た。私たち日本人はびっくりするますけども、でもこれもまた悲しみを表す表現、イスラエル的なね表現であります。とにかくダビデとその部下たちはここで裸足でサンダルを脱いでですね、この裸足でですね、そして頭を覆いながら泣きながら坂道を登っていったということが30節に記されています。でなんで聖書にこんなことをわざわざ書いているのかということですね。文章の内容だけ考えれば29節の後32節につながってもこのおかしくないわけですけども、でも聖書の記者はやっぱりこれ必要だということで30節31節書くわけです。でそこには私たち語ろうとしているこのメッセージが秘められているわけですね。今日この30、31、特にこの2箇所に、焦点当てたいんですけども、30節一体何が書かれているのか、この文章から書いた人は私たち何を知ってほしいと思っているのか、読めば分かりますか。ここで著者が訴えていること、これは知ってほしいなと思っていること、それはダビデが悲しみを持ってたっていうことですね。誰が読んでも分かりますよね。ダビデは喜んでなかったんです。平気じゃなかったんです。ものすごい悲しかったんです、この時。それをここでぜひ汲み取ってほしいんですね。ダビデはこの時非常に悲しい思いを抱いていたっていうこと、 自分の息子にやられてしまった、これまでの生活を全部この奪われてしまった、地位も名誉も財産も全て失ってしまった、しかも命をこれから狙われていきますから、アラノに逃げていかなくてはならない、明日からの生活はどうなってしまうんだろうか。特にこの文章に書かれてませんけども、おそらくダビデはこの時かなりの年齢がいってたと思いますね。若い時の放浪生活と違います。もうある程度年を取って肉体的にも衰えていた、その時にこのアラノに向かって旅をしなくては、逃亡生活をしなくてはならないという、この悲しみをここで聖書は私たちに伝えているわけです。今日最初に覚えたいことはですね、信仰が私たちにあってもですね、私たちは悲しいことがあり得るということであります。どんなに私たちに強い立派な信仰があっても、主は私たちに悲しみの坂道を通されることがあるんだということ。この時ダビデは信仰がなかったんではないんですね。先週一緒に見ましたね、15章の25節と26節でダビデは素晴らしい信仰を表明してますね。もし主の御心叶うなら、この私はもう一度この王座に返り着くことができる。でももし主がそれを願わないんだったら、自分はどうなってもいい、神様が私に一番良いと思うことをしてくださったらそれでいいという、そういうものすごくこの信仰の高みですね、イエス様の祈ったような、その信仰の境地にまでダビデは至った。その直後に聖書はわざわざこのダビデの悲しみっていうことを伝えているわけです。ダビデはこんな立派な信仰があったから、全然へっちゃらだった、悲しみなんかなかったとは書いてないんです。こんな信仰があるんだけれども、でもダビデは悲しみに悲しんだって聖書は教えているわけです。私たちの信仰生活もまたしかりです。信仰があったら悲しいことがないなんてことは、それはないですね。信仰がある、でも悲しみを私たちは通されることがあるんだということです。私たちの信仰生活の中でいろんな心通されるわけですけども、でも悲しみを通るとき、それは信仰がなかったからそんなことになったのではなくて、信仰あってもそのような悲しみを私たちは通ることがあるということ。一番わかりやすいのはイエス様ですよね。誰よりも信仰があったイエス様は、旧約聖書で悲しみの人だったって書かれてますよね。つまり私たちの信仰生活というのは、もちろん楽しいこと、喜び、感謝、そういうポジティブなこともありますけども、でも悲しみを通る信仰生活でもあり得るということ。そしてもう一つだけここで覚えておきたいことは、それはイエス様はこの悲しみを一緒に共感してくださるということですね。僕は何回もこの今日の30節ね、読む中でここにイエス様の姿を重ねて読むんですね。私たちが人生の途上でですね、本当にこの時のダビデのように本当に悲しいところを通されることがあります。その時ぜひ覚えておいてほしいことは、それはイエス様もあなたと一緒に悲しみを負ってくださるということ。新約聖書にですね、こういう言葉がありますね。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。これ神の言葉ですね。神様が私たちにそう語っているからには、神様が私たちが悲しんでいる時に一緒に泣かないはずはないですよね。神様は私たちが本当に苦しい時、本当につらい時に一緒に泣いてくださる、そういう神様、 この時のダビデが泣き悲しんで山を登る時、一緒に神も悲しみを負ってくださるということ、教会で大きな問題が起こって本当に悲しいことがあった時、それは誰よりも主は一緒に悲しんでくださるということ、私たちの人生の途上にあって悲しみがある時に神もまた一緒に悲しんでくださるということですね。一箇所ちょっと聖書を開いていただけますか。ヨハネの福音書の11章にそのことが記されています。ヨハネの福音書11章の30節ですね。新約聖書の202ページ、第2版の聖書のお持ちの方は284ページから185ページに書かれています。ヨハネの福音書の11章30節からちょっとお読みしますね。さてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちがマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くなんだろうと思い彼女についていった。マリアの兄弟のラザロさんという人が亡くなったんですね、病気でね。30節、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していった。主よ、もしここにおいでくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来ていたユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。聖書を記していますね。この後イエス様はこのラザロさん、亡くなったラザロさんをよみがえらせていくんです。ですから神様は私たちが悲しみに打ちひしがれているその悲しみを取り除くことができるんです。その問題を解決することができるんです。でも一緒に泣いてくださる神様なんだということです。それが私たちが礼拝している神様だということです。そうですよね。この時イエス様この後ラザロさん蘇らせるんですから、泣かなくたっていいんですよ。蘇らせることも知ってるんだから泣かなくたっていいんですよ。でもマリアたちが泣いているその悲しみを見てイエス様は泣かずにはおられなかったっていうこと、それが私たちが信じて礼拝しているイエス様であるということですね。ダビデがこの時涙を流しながらこの裸足で山を登っていく、その時神もまた一緒に泣いてくださる。この後ダビデを救うことは神様にはおできになる、でも共に泣いてくださる。私たちが信仰の試練を通される時、それは自分の罪による裁きかもしれませんし、自分の全然悪くないのに受けなくてはならない報いかも、苦しみかもしれません。でも今日ぜひ覚えてほしいことは、主もまた一緒に、そうあんたそんなに辛いんやって一緒にね泣いてくださる、そういう神様なんだということは忘れないでほしいと思います。信仰があっても悲しみを得ることはあるし、また神はその悲しみを一緒に担ってくださる、そういう神様なんだということをぜひ忘れないでほしいと思います。2つ目いきます。31節ご一緒にお読みしましょう。サムエル記戻っていただいて、サムエル記第2の15章の31節ご一緒に読みましょう。ダビデはアヒトフェルがアブシャルムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。この本当に悲しみの坂道を登っているダビデさんにこの知らせが届くんです。 そしてその知らせは悪い知らせだったんですね。このアヒトフェルっていうのはこの当時ですね考えられていた知恵あるものの中で一番知恵深い人だと考えられていました。ちょっと1ページ めくっていただいて16章23節ちょっと見てください。16章同じサムエル記第2の16章の23節こう書いてますね。当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆ダビデにもアブシャロニムにもそのように思われた。つまりアヒトフェルさんがこういうふうにしたらいいよって言ったその助言アドバイスはことごとく成功したっていうことをダビデはこれまで経験してきたわけですね。アブシャルムも子供ながらにその見ていたわけです。その助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。すなわち絶対に間違いのない確実なものすごくピタッとこう当てはまるそういう知恵を持った人、これがアヒトフェルさんなんです。でここでダビデさんにもたらされたその知らせというのはそのものすごい知恵者がなんと敵側についてしまいましたっていう知らせだったんです。だからダビデとしてはこの体勢がものすごく丸くてこの逃げ出した王宮を逃げ出してこの荒野に向かってですねこの本当に悲惨な逃亡生活を始めようとしていたその矢先にその追い打ちをかけるような悪い知らせが届いたということであります。私たちの人生に照らして考えていただくと私たちのその人生で本当につらいこと嫌なことがこうあってですね本当に傷ついてへこんでもう立ち直れないと思うそこにまた別のところから悪い知らせが来たっていうようなそんな状況でありますね。もう本当につらい中にあってなお辛い絶望的な知らせがここにダビデに届いたということ。しかし今日この聖書が私たちに教えようとしていること、それはこの時ダビデは一体何をしたかということです。それを今日ぜひみんなで分かち合いたいんですね。みんなでこのことを覚えたいんです。この本当に人生の悲しみの逆境の真っただ中にあって追い打ちをかけられたその状況の中でですね一体ダビデは何をしたって書いてるか、それ聖書が伝えたいことなんです。私たちに今日このことを知ってほしいって書いてるんですね。聖書はこのサムエル記第1もそうですけども、これはもともと前も言いましたけどバビロン捕囚にいる頃に書かれたと言われています。つまりイエス様神様にこう本当に従わなくてですね神の裁きによってエルサレムがこの陥落してこの神殿がこの火をつけられ焼かれてですねそして完全にこの国を王国を乗っ取られてしまったバビロン帝国というすごい強大な帝国に奪われてそしてそこにいる主だった人たちはみんなこのバビロンに捕囚奴隷としてですね連れて行かれたその悲しみの中にある人にこの言葉をサムエル記は書いてるわけですよね。同じようにそれは21世紀の私たちにも語っているわけですけども、ここでダビデが一体何をしたって聖書31節書いてるでしょうか。消極的な言い方をしますとダビデは自分が助かるために人間的な努力をしたとは書いていないっていうことですね。彼は自分が助かろうとしてこの困難この知恵者から打ち勝とうとして人間的なあらゆる努力をしたということはここには一切書いてないということです。神様に献金したとか神様に生贄を捧げたとかそんなことも書いてないわけです。神様の助けを得るために何か良い技をしたとも書いてないわけです。神様から見返りがもらえるように神様が喜ばれるようなことをしたということも書いてないんです。行いは一つも書いてませんね。それ一つ大きなメッセージね。もう一つここで言いたいこと、それは彼がしたことはたった一つのことですね。 それは祈ったということですよね。主よ、どうかアヒトベルの助言を愚かなものにしてくださいというこのシンプルなたった一言の祈りですよね。それが今日神様がこの教会の一人一人に伝えたいと思っているメッセージです。ダビデが本当に苦しみの中にあってしたこと、それは行いではなくて祈りだったということです。何か画期的なこの戦略や活動をしたわけではなくて、ここで彼は祈ったんですね。私たちの人生において神様が願っていること、それは祈るということ、そのことを今日神様は私たちに伝えようとしていると思います。さてこの祈りの後どうなっていったか、32節ご一緒に読みましょう。32節、はい、ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た。ちょうどその時アルキ人ユシャイが上着を裂き頭に土をかぶってダビデに会いに来た。聖書の中にちょうどその時って書いてると、だいたい気をつけて読んでください。それは神様が働かれたっていう時のことを指しています。ヘブル語の原文にはちょうどその時とは書いてませんけども、ヘブル語の原文ではすると見よって書いてますね。注目しなさいって書いてるわけです。そういう言葉がちょうどその時っていうふうにこの訳では訳されていますけども、彼が祈ってそして山の頂に来た時、そこにフシャイが現れたんです。しかも頭に土をかぶって現れたんです。そしてこの後読んでいただくと分かるんですけども、このフシャイが人類の中で、人類というかこの時一番賢いと思われていた、その言うことは神のごとしと言われたこのアヒトフェルのこの助言を覆していくことに用いられていくんですね。この負債によってこのダビデの祈りが応えられていったんです。すなわち神は祈りに応えたんですよね。でこの負債のこの登場を促したのは何か、それはダビデの祈りだったということです。ダビデが自分の力や自分の持っているものに頼らずに、神様どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいって、この祈り、単純なシンプルな率直なその祈りがこの人間の中で一番賢いと思われていたアヒトフェルのその知恵を打ち破ったんですよね。なぜなら神様の知恵っていうのは人間の知恵よりもはっかに超えて素晴らしいからですよね。今日本当に覚えてほしいこと、それは祈るということの大切さ。私たちこの祈りっていうことを失っていないでしょうか。形式的に、あるいはこの習慣的に祈ることはあっても、本当に熱心になって祈る祈りを私たちは取り戻さなくてはならないのではないか。少なくともこの教会は今その祈るということを本当に熱心に取り組むことを神様が願っているのではないか。あるいはそれぞれの人生の途上になって、途上の中で今神様はあなたが祈るということを求めておられる、そう思います。聖書にたくさんその例が出てきます。キリスト教の救いっていうのは、それはただ信仰による救いですね。行いによるのではなくて、ただ神様が助けてくださると信じ、そして祈ることによって救われていくわけです。旧約聖書にね、ヨナさんっていう人が出てきます。この人は神様に逆らったので、大きなこの魚にですね飲み込まれてしまいましたね。 ところがこのヨナさんはその後神様によって魚のお腹の中から救い出されていったということが、本当童話みたいな話ですが聖書に記されているんですね。さてこのヨナさん、どうやって救われたんですか？何か一生懸命活動しましたか？彼がしたことは祈ったんですよ。そしたら救い出されたんです。たくさん聖書にはそのことが同じような例が書かれていますね。イエス様のお弟子さんの一人でペテロさんという人がいます。ガリラの湖が嵐になった時ですね、彼は風を見て恐れた、そして沈みそうになったんです。その時彼もイエス様によってその海の底に沈むその鹿が救い出されたんです。なんで救い出されたんですか？主よ助けてくださいって彼が祈ったんですよね。そしたら救われたんです。これが聖書が私人間に求めている唯一のことです。どうやったらあなたは救われることができるのか、それは祈るということですね。主よ助けてください、主よアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください、このたった一つの祈りによってダビデは死から救い出されていったんです。私たちもまた死かりです。私たちはどうせ祈ったって神様助けてくれないんじゃろうって、そういうふうにこう不信感になりやすいんです。まあどうせ祈ってもあかんかなとこう思うわけです。でもここでもう一度この祈りの力っていうのを私たち自分自身取り戻してほしいんですね。もう牧師自身が一番それ問われてますけども、もう一度私たちね、一緒に祈るっていうことの大切さ、神は祈りを聞いてくださるし、神が求めていることは祈ることだっていうことをもう一度私たち取り戻して、神の前にこのダビデのように祈る、率直でいいし飾らなくていいしシンプルでいいですから、神様こうこうこういうことがあって本当に私苦しいんです、どうか助けてくださいって祈る祈りを私たち取り戻していきたい、そう思います。最後もう一つだけ、短く話しますと、このダビデの祈りを神様聞かれるわけですね。でも大事なことがあります。それは32節、先ほど読んでいただいたように、いいですか皆さん、もしこの時ですね、このフシャイさんがダビデのところに来えへんかったとしたらどうなってましたか？もしこの時ダビデのもとにですねフシャイさんが土をかぶってこの現れなかったら